日本九国放送です。 NKH。 どうも皆さん、こんにちは、同志 A こと江ノ島です。
あ、どうもこんばんは、同志 B ことエアポート成田です。
はい、はい、今回、まあ、3回目ということで、
はい、
この間 FMC さんの、QIC754 回生放送の中でちょこっとだけ、番組ジャックさせていただきました。
あ、ちょこっとだけいただきましたね。
やりましたけども、
ね、
はい、まあ、本編はこちらということで、はい、まあ、ボリューム3ということで今からお届けしていこうかなと考えておりますが、
はい、
まあ、今日は取って出しで、だいたいいつもこの番組は取って出しですけどもね、まあ、非常にフレッシュな、状況で、さっきなんすか、ニュース23X っつの今、
はい、
なんか知んないけど
そんなのついてるんですか。
なんかついてるっしょ、仮面ライダーみたいだね、なんか
プリキュアっぽいですね。
あ、
かっこ悪いですね。
うちもなんかつける、なんか QACX とか、ね、なんか深夜快速 X とかね、なんかね
EX って書いて X ですか。
あーあーあーあーあー、まあそれもいいかもしんないですね、昔 X テレビってありましたけどね。
ありましたね、
はいはい、まあ、神岡龍太郎が激怒して、はいはい、番組をむちゃくちゃにした時が
ありましたね。
懐かしいですね。
ああ、覚えてる。
はい。ああいう人最近いないな。
いないですね。
まあ、ともかくですね。
はい。
まあ、3月11日に大震災が起きて。
はい。
で、なんすか、正式名称が東日本大震災ということになったと。
そうですね。
やっぱり2勢力あったわけですよ。
2勢力。
東北関東大震災って言ってるのと、東日本大震災。ここのスタジオにも、
うん、
毎日グラフと朝日グラフが
あございますね、こちらね、はい。
朝日新聞が東北関東大震災ですよね。
で、そうですね。
で、毎日グラフの方が、はい、東日本大震災で、やっぱね、はい、仲悪いね。この二つはやっぱ仲悪くなきゃいかんですよ。
ああ、これもお約束でこういう感じでいいんです
ね。昔の下山事件のやつみたいにね、こう、どっちが他殺でどっちが自殺とかいうような、分かれてほしかったんですけど。
でもこれに関しては、さっさ統一しろよって感じですけどね。
まあ、俺、ほら、だから NHK 勢力が、うん、東北関東大震災
あ、言ってましたね。は
い、で、民放がだんだんこう、東日本大震災になりつつあって、で、いち早く FMC は、絶対これ東日本大震災だと、私は読んだので、そっちの方に着いたわけですよ。
はい、ついたわけですけど、
もうまるであれですよ、仲間がね、みんなね、いち早くベータのデッキ買った時にね、やっぱ画質はベータだよね、そうだよって言ったのに、うん、いち早く VHS 買っちゃったっていう、やっぱスタンダードを選ぶのは俺の方だったというね、後から裏切り者呼ばわりされましたけどね。で、はい、ともかく東日本大震災ということになったみたいですけど、
はい、
まあそれはいいんですよ。
まあ、ね、まあ、
名前ですから、こんなものは。まあ
はい、
で、今、その報道がですよ。
ええ。
まあ今、例えば、
うん、
被災地、地震津波の、やつなんかでは、
ええ、はい、
その、心のケアが重要ですとかね。
あ、多いですね、そういう。
なんかそういう、まあ別にお涙頂戴に持ってってはいないんだけど、
うん、
でもやっぱりそれが例えば大人だけじゃなくて子供たちにもね、うん、やっぱりケアっていうのは必要なんですよみたいな話をやるのと、
うん、
まだ物が届いてないところがいくつもあって、うんうん、
はい、
で、例えば、俳優の杉里雄太郎さんなんかが、
ええ、
あの人もすごいね、やっぱね。大型トラック2台に他の給水車だね。
すごいですね。
で、なんか他の車両とかで、しかも車の中で寝泊まりしながら、
うん、
向こうで、
やってる。
炊き出しなんでしょ？
偉い、
やっぱあの人、はやっぱほら、昔からずっとやってるから、つけ焼き場じゃないから本物だよね。
そうですね。
しかもほら、なんだっけ、宮城県知事に直で電話して、もともと知り合いだっつんで、
うん、
で、その、物が届いてない場所はどこだって聞いた上で、で、それでそこに行くって決めてやってるみたいなんで。
なんか、インタビューかなんかで単価切ったんでしょ？偽善とか売名と呼ばれてますけど、って言ったら、もうそうですよ、と。
うん。
偽善でやってるんですよ。
うん。
俺自腹で10億ぐらい出して、うん、売名行為やってるんですよ。皆さんもやったらいいって、
う
ん。
そうそうそう。
お金出してやったらいいよ、売名行為って。
だからね、そこら辺はやっぱり、単価の切り方やっぱり金さんでね、
うん、
ずっとやってきたからね。大江戸総さんもそうだけど、単価はやっぱ、あれですよ。そして、ね、歌は嫁さんに歌わせればいい。まあ、ともかく、うん、まあそういうような映像が多くて、
うん、
あと残りはやっぱりほとんど原発絡みになってるような気がするんですよね。
原発とあとなんか東京の報道が多いでしょ。
そうそうそう。
あれいらないですよね。
あの、例えばさ、その、何あの、内閣の、顔ぶれが、みんなスーツに着替えましたとかね。
あ
作業服やめましたと。あの、一部の閣僚は、あの、別にしてよ。
はい。
で、ならどうでも、もともと大体どうでもいいんだ、大体あいつらが。
あいつらがスーツやめようが、冷やし中華始めようがどっちでもいいん
だもん。本当そうだな。
はい。
それで、ともかくね、で、例えばよ。
はい。
その、本来、いろんなところで掘り下げてほしいんだけど、
うん、
この、原発がさ、なぜ壊れたのかっていうね。
うん、
その、まあ、簡単に言えばその、ポンプが止まっちゃったわけじゃない。
はいはい。
なんでポンプが止まっちゃったのかっていうのが、まあ、あるわけじゃん。
ええ。
で、それはあの、何、津波で壊れましたっていうのもあれば、
うんうん、
あと非常用のやつも、
うん、
その、電、あの、なんだ、発電機が動かなくて、
うん、
ダメでしたとか、
ええ、
もう、ダメダメなんだよね。あまりにもダメダメがすごいじゃん。
ええ、すごいですよね。
だからあそこまでね、
ええ、
だってさ、今まで俺、いろんなところで、原発ってのはすごいんですよと。
うん、
ね、
うん、
あの、地震にも耐えるように設計しています。
うん、
ともかくテロが起きたって、
うん、
少々の、
うん、
ね、ミサイルが飛んできたって、
うん、
大丈夫なんですと、
うん、
ね、こう言う人がいましたよ。
はいはい。
で、じゃあどうかと、ね、
うん、実際に。
確かに大丈夫だったところもあったよね、今回。その、
すべてがまあそういうわけではなかった。
東北電力の、
はい。
女川原子力発電所、
はい。
とか、あと、日本原子力発電っていうところがやっている、
うん、
東海村の、
うん、
あの発電所。
はい。
あそこは、被害はあんまりなかったわけですよ、うん。で、同じように津波は来てんだよ。来てんだけど、大丈夫だった、
うん。
なんで、あの、福島県にある、東京電力の、
うん、
福島第一原子力発電所が、やたら、めったら弱かったのかっていう、その弱点だらけだったのかっていうところを、やっぱもうちょっとこう、根本から掘り下げてほしいわけよね。
そうですね。
ね。で、その今ほら、例えばそこで、あの、水をどんだけ入れたから、それがその何、あの、放射性物質が溶け込んじゃってんのかどうかしらないけど、うまく放射線が出てて、ね。で、しかもそこにさ、作業員が、あれは長靴じゃなくて、普通の短い靴で行ったんでしょ？ほいで、別になんかこう、目張りもしないで行っちゃったもんだから、くるぶしのとこから水入っちゃった
ん
でしょ？ほいで、まあ、あの、被爆したと。で、大騒ぎじゃない。まずそのね、その、あの、なんていうの？これ、この後に及んでよ。
それ、そっからかよっていう。
そんな、いい加減なことやってんのかと、今。例えばほら、慌ててさ、その、
まあ、
あの、起きて、
初動の時
にそうだったってなったら、同情する部分あるけど、もう、これだけ、もう、分かってるのにそうだっていうのと、あと、それが終わって何日かだったら、今度、作業員が中で働いてんだけど、あの、要するに放射線が、あの、出てきたらビーってなる、あの、センサーみたいなのあるじゃん。あれがつけてませんでしたって言うんだろ？
うさっぽいですね。
つけてなかったんでとか、それで、あの、緊急に、政府の側からそんなので困るんで、ちゃんと使いなさいって、あの、ちゃんと用意することにしましたと。これから、あの、そのセンサーをつけなかったら、つけてないやつがいたら、作業をいたしませんみたいなことを、
今さら
はっていうか、そう、現場に、プロはいないのかねと。
うん。
あの、FMC でさえだよ。
はい。
今度のイベントは ID 着用だって言って、ね、ID 持ってこないやつやったら、もう取りに帰れとかっていうぐらいの、もしくはあの、紙に書いた、あの、
まあ、
無理やりな ID を捨てろみたいなことまでやるのに、彼らはそういうのないんね。
やっぱ、実際に、こういう非常時に現れますよね。今まで何をやってたかが。
あ、そうそうそうそう。だから、点でね、やっぱりね、めっちゃくちゃだよね、やってることがね。
そうだったんでしょうね。
ああ、で、そこへ行ってよ。まあ、それは末端の人たちだから、そう、現場の人たちはもうなんかわからんで、ともかく、お金たくさんもらえるからって来てるわけでしょ、基本は。
まあ、そういう人もいるんでしょうね。
ね、で、あと、もう、なんか若干命知らずでさ、何、放射線な、大丈夫だよ、生なとか、あの、温泉だみたいな感じで、ね。
温泉だって言って
るから。だって実際あれだろ、なんかあの、学者の中で、あの、ほら、周りにあの、界隈に避難してる地域に、放射線が多少は出てるわけじゃない、あれぐらい浴びた方が体にいいって言ったやつがいるんだろ
う。
だってい
ろんなご意見がねあるとは思うんですけれども、まあ、
ちょっとねふざけんじゃないよって話だよな、だってただ線が出てるだけならまだね、あれ放射性物質が漂ってたりするわけだろ、それほら吸い込んじゃったりしたらずっといるじゃん、だから体の中にラジオホープを入れちゃうようなもんだろ、
そう
やっぱダメですよ、
ダメ
です
ね、
そらだから学者がよくそういったことが言えるなと、
うん、
でほらあのもうこれもよく出てくるけど、なんだ、 あの、地球温暖化は嘘だって言ってるあの先生がね。
はいはい、
ね、で、暴いてたけど、うん、テレビで安全ですって言ってた東大の教授が、うん、ね、うん、安全ですからって言ってたのに、うん、あの、東大では、うん、その、研究棟の、うん、あの、目張りをしろみたいな、あの、換気扇全部止めろとか、あの、言ってること全然真逆だった。
安全じゃねえじゃねえかよ
って。だからね、もう、ちょっとひどいね、この日本の学者は。
うん、まあ、東大のトップの対応もちょっといかがなものかっていうのはありますけどね。トップの対応がなかったっていうのも。
でね、それでね、はい、今日、あの、ちょっと何気にあの、ウィキペディアをね、読んでてね、別にウィキペディアが全てが正しいとは言いませんよ。
はいはい。
だけど、明らかに時系列的にその通りだっていうのもあるじゃない、記録に残ってて。
そうですね。
そこをちょっと拾い読みしてみたら、
はい、
この、2006年にね、
うん、
だから、今から、要するに4年前、5年前だ。
そうですね。
5年前の3月ですよ。だからちょうど、本当に5年前。
はい。
国会で、
うん、
共産党のね、吉井秀勝という議員がね、
はい、
この人はね、京都大学の原子核工学科を出てる。
お
なかなかなもんですよ。
なかなかですね。
京都大学ですからね。
すごいですね。
そこら辺のなんか怪しい大学じゃないですから。
怪しい大学で。
で、まあ、一応共産党なんですけど、
はい、
で、この人が、質問をしたわけですよ。
ほうほう。
で、この福島第一原子力発電所を含む、
うん、
まあ、日本のその原子力発電所における津波対策というやつね。うん、
はいはい。
これがね、ちょっとダメなんじゃないかということで、
うん、
指摘したわけ。
おう。
そしたら、その時の当時のね、
うん、
経産大臣ですよ。
はい。
まあ、所管のね。これが二階俊博っていうなんかデブってしたなんか嫌な感じのやつね。俺、これあんま好きなんで、昔から。会ってみたらいい人かもしれないけど。
まあ、とりあえず今のところはあんまり、
見た目俺はあんまなんか気に入らないんだけど。
好印象じゃないと。
はい。うん、で、この人もなんか結構、政党、こう、あっち行ったりこっち行ったりしてたよね。なんかね。で、この時自民党だよね。で、経産大臣ですよ。
そうですね。
で、この人は、うん、まあ、とりあえず、
うん、
なんかしましょうと。いうようなこと、まあ、軽く言っとるんだよね。言っとるけど、
うん、
結局何もしてなかったんだ。しなかったんだよ、この人は。
実際にその津波に対する不備があると指摘されたにもかかわらず、対策は練ってんの。対策が何もしてないと。
これから対策、そういったものはやって参りましょう、みたいなことは言ったんだけど、現実的には何一つしてなかったと。
うん、
まあ、やったところもある、らしい。それは、後でちょっと話しますけど。
はい、
でそして、この後、その後のね、同じ年の12月に、
うん、
この吉井議員がですね、
はい、
今度は、安倍晋三ですよ。この時内閣総理大臣ですよ。
はい、
で、安倍ちゃんにね、また同じような質問をしたわけですよ。
うん、
で、その安全対策が不備があるから、なんとかしましょうよっていうふうに言ったら、うん、この安倍晋三は何と言ったかというと、
うん、
我が国において、非常用ディーゼル発電機のトラブルなどにより、原子炉が停止した事例はないんだと。で、また、必要な電源が確保できずに、冷却機能が失われた事例もないと。要するに前例がないじゃないかと。
うん、何言ってんだお前と。
いうことで、
うん、
まあそんな、まあ、取り越し議論はいりませんよ、みたいな、うん、まあ、そんな感じでしょう。
まあ大丈夫大丈夫って。
そうそうそう。
うん、
で、結局何もこの人もしなかったわけだ。
うん、
ね、
うん、
で、今度は、まあ、だいぶ時間経つんですけど、
ええ、
去年ですよ。去年2010年の4月9日に、
うん、
またこの吉井議員ってこれ意外とこの人は本物だね。しつこいね。
しつこいですね。
しつこい。やっぱ本気だよ、この人は。
なお危ねえと思ってたんでしょうね。うん、
で、また質問したわけだよ。
うん、
で、今度は民主党政権ですよ。で、今度は直島っていう経産大臣ね。で、こいつはね、うん、まあ多分官僚が書いたの丸読みなんだと思うけど、
うん、
多重、何重にもね、幾重にも、
うんうん、
防護がされていて、しっかり事故を防いでおります。
大丈夫です。
メルトダウンというようなことはですね、
うん、
まあ、起こさせませんと。
うん、
このために、様々な仕組みを作っておりますから、まあ、大丈夫でございます、なんていうようなことを言って、まあ、安全だと断言したわけですよ。
はい。
で、その安全対策が講じていないわけですね。
まあ、そうなったから今ですよね。
ということは、少なくともですよ、
うん、
ここの中で言えることですけども、
はい。
この2006年の段階であれば、5年前ですから、
うん、
5年あればね、何らかの対策はかなり進むことができたと思いますよ。
うん、
最初の1、2年で設計をして計画を立てて、
うん、
で、1年間ぐらい立てて、うん、その、施工をすると、
うん、
ね、防護するなり何なり改造するとかってできたと思いますよ。
うん、
そしてたら、
うん、
多分、間違いなく間に合ってたですね、今回。
う
ん、
そうですね。
で、まあ、このさ、最後のその、直島っていう民主党の大臣はね、うん、まあ別にこの人私、擁護するつもりはさらさらないですけど、
ええ、
ただこの人が今、仮にやってたとしてもね、
うん、
まあね、おそらく間に合わなかったです。
まあ実際この、今回の、審査に対してですね、
うん。あの、発言自体は愚かですよね。で、やっぱりね、ここでやっぱ重要になってくるのは、うん、この二階とね、うん、安倍晋三ですよ、
うん。
こいつら何やっとったんだというね。
うん、
で、安倍晋三もほら、例えば、うん、あの、例えば、北朝鮮に拉致された人たちを救うとかいう時はさ、
はいはい、
結構、あの、まあ、頑張ってたじゃないですか。
まあ、それなりの発言と
か。美しい国、日本みたいなこともね。
まあ、悪くないこと言ってましたね。
まあ、いいんですよ、うん、それ自体は、
うん。
これは何なんだ、これは、
うん。
これはちょっと、あの、捨て落ちないですよ。
そうですね。
これはね、で、私ちょっとあの、ちらりと耳にして、
はい。
まあ、さらに捨ておけない、あの、ことを耳に、あの、去るルートからしとるんですけど、あの、この地震が起きた直後に、うん、この原発、福島の第一原発がこうなったというのを、第一報を、
うん、
その、入れられた、どうもその場所にいた方がね、
うんうん、
近くで見てた人がどうもいると。
お
だから安倍晋三に耳つる何かがあったらしいですね。
ああ、今こんなことが起こってますっていう。
ええ
う
ん、その時にね、うん、その安倍ちゃんが、ポツッと言った一言が、うん、これが聞き捨てならんと。これはね、うん、まあ、また聞きですから、私裏取ってませんからわかりませんけど、でも、まあ、はっきり言いましょう。うん、かなり角度は高い情報だと思ってください。私も一ジャーナリストとして言いますけど、
うん、
そうなのと。
うん、
うん、まあね、まあ、でも、いや、僕は選挙区に帰ればいいし。逃げられると、
う
ん。山口県に帰ればいいと言ったと。
う
ん、そう。おいおいおい、山口県。
うん、
おいおい。福島と山口の遺恨をまたここで出してもいいのかな、君。福島、会津はね、うん、長州に対して未だに恨みがあるかもよ。おいおいおい、これ。
しかも、この時ですよ。実際にもう、この、確かにこの人はまあ、大臣ではないわけですよ。
まあ今はね。
ね。現時点では。でも、仮にもですよ。一国の総理大臣であって。
しかも、そう、国民を代表しての議員であるわけだから、今も。
その人が、あ、こんなことがあっちゃって、民主党大変ねぐらいの感じだったわけですよね。
まあまあ、その、軽い反応だよ。
うん。うん、
むしろ、その、おそらく地震のことは知ってたと思うよね。うん、大変な被害が起きていたと。うん、だからそこら辺も含めてですよ。
うん、
現地は大丈夫なんだろうかとか、うん、どういう体制で望んでるんだろうか、民主党じゃちょっと心配だとか言うんだったらさ、
うん、
まだね、
うん、
なかなかさ、まあ議員として当然だと思うけど、その、まあぶっちゃけその、ここにいな、ね、ここがやばくなっても、逃げられるからみたいな、うん、内容だったわけだろ、
う
ん、
そうですね。
これはね、
うん、
いかがなものかと思いますよ。
もしそれがその、例えばですよ、仲間内の食事かなんかしてて、軽口で叩いたんだとしても、ちょっと言ってはいけないセリフですよね。
その、身内だけしかないなくてもね、やっぱ、中でどっかで、やっぱ耳にする人たちが周りにいるわけじゃん、グループに。
いわゆる公の場ですからね。
だからね、ちょっとそれはね、私許せないですね。で、さっきね、そのニュース23X だかを見てたら、原発を反対してる市民団体の人が出てきて、
うん、
まあこの人たちは常に反対してるわけだから、で、この人たちが、うん、まあこれもまた出た時を同じくして5、6年前ですよ、に、その書類をね、東京電力に出してるって言うんですね、うん。で、これはやっぱその津波に、この福島の発電所は非常に弱いと。
うん、
で、ポンプがあって、うん、海べたにポンプが置いてある。
うん、
で、高さが低い、
うん。
だから津波が来ちゃったら、あっという間にやられちまうと。
うん、
ちゃんとそれを言ってるわけ。
それ公開質問状みたいな感じ
で、ね。そう、文章にしてる、で、それをね、東京電力出してる。
はい。
で、その東京電力がそれを受け取ったということを、
うん、
今日の、
うん、
今日ってもう日付変わってますから、昨日になりますけど、
はい、
記者会見で東京電力は認めてます。だから、書面を受け取って内容を確認してるということが、
うん、
だから、もう要するにそういう風になるよっていう説があるというか、
うん、
そういう風に主張してる人たちがいるってことは東京電力も知ってたわけだ。
うん、
ね、ということは、
うん、
その地震の津波が起きましたって、津波がでかすぎて、
うん、
ああなった事故がこう、起きましたっていうのは、最初ね、みんな想定外の高さの津波が起きてって言って、みんな口を揃えて東京電力の幹部は言ってたんだけど、
うん、
嘘じゃん、
うん、
想定外じゃん。お前が思い込んでいただけで。
大丈夫とね。
ね、
うん、
で、これ結局正常化の偏見、正常化バイアスというやつで、うん、私がいつもダメだとこんなもの持っちゃっていう。で、それを、その一番正常化バイアスを持っちゃいけない奴らが、
うん、
持っちゃってたわけでしょ。で、しかもそれをこう、意固地に、かたくなに、やり続けたわけですよね。うん、で、さっきこの二階と、
うん、
その、安倍晋三が、結局その、うん、共産党の吉井議員の主張を退けてるわけだけれど、さっきのニュース23でやってたのは、 すぐ近くにある東海村の、うん、あの日本原電の、はい、あの発電所は、はい、ポンプの周りに防護壁を作ったんですよ、その後。あの、3メーターぐらいのついたてと、うん、あの、要するに波が抜けるのに、あと横綱にもね、うん、ちゃんと作って、うん、ぐるりを囲んだんで、うん、だから今回それで津波が来たけど、うん、ポンプが助かってると。で、まあ、あの、東北電力のは、最初から高いところに作ってるから、うんうん、もう津波のこと分かってたから、うん、まあ無事だったと、うん。だから、その、もう対応がね、うん、このなんていうの、もう、それを考えるだけで、うん、もう皆様、もうこれは人災だとお分かりだと思いますけど、うん、人災の上にね、本当にね、でっかく、フトマジックでね、もう一回人災って書いてて、ね、うん、もう、人災の上にね、もうその上に30個ぐらい人災が乗ってるようなね、多重人災ですよ、これは。多重人災。
結局、その共産党云々っていうのも、ああ、ちょっとうるせえこと言ってきたなぐらいだったんでしょうね。
おそらく最初はそうだと思う。
で、市民団体からのそういう、こういう公開質問状にしても、
またうるせえやつ
が、また嫌がってぐらいの感じだったわけでしょ、
うん、だからもう、軽く受け流してるっていうから、うん、まあ、黙殺してたわけだよ。そうそう、うん。で、それが、完全に裏目に出てるわけでしょ、うん、で、それによってですよ、うん、これもう国難じゃないですか。
そうです。
だって、あれだけの被害が出ててですよ。私一番やっぱり、日本人としての、その同じ、同胞として、こう、感情がどうしても震えるのは、うん、あのあたりにやっぱりまだ、泣き殻があちこちに転がってるわけじゃん。
そうです、そうです。
で、それをその、回収すらできない状態で、うん、要するに放置してるわけでしょ？
そうです。
で、まだ、多少ね、うん、気温が低いから、まだいいけど、うん、これ、もう、桜前線どんどん進んでるわけで、うん、
はい、
ただでさえそれは腐敗するでしょうけど、もう、うん、もう、どうなるのそれ。その遺体とか、これから。
遺体っていうかね。
ああ。で、あと心配してたのは、
うん、
ひょっとしたらどっか瓦礫の間に。
生き残ってた人がいる。
俺いたんじゃないかと思うよ、うん。他にもいっぱいいたんだから。
うん、
で、それを救出に行けなかったんで、
うん、
中で、その、投資してるか、飢え死にしてるか。
まあ、衰弱、ね。
うん、衰弱して、うん、亡くなってる人もいる、はい、かもと思うんだよ。うん、ひょっとしたら、うん。で、それがね、もしよ、
うん、
仮にその生きてたことを、うん、表すなんかメモがそこに、
うん、います助けてください
とかね、うん、こう書いてあったとしたら、はい、その責任は誰が取るんだろうかと思うね、
うん、
これだ東京電力が取るのこれで、あそこのその避難してる地域その追い出されちゃった人たちの、
うん、
これからの経済活動とか含めて、
うん、
そのなんだ、その保証問題は当然出てくるんだけど、
うん、
それをその国がちゃんとやらなきゃいかんのにという話になってて、
うん、
その、この問題に関しては国がとか、うん、あるいは東京電力を国営化するとかいろんな話が出てるけど、なんかむしろそういう問題じゃなくて、
うん、
まずやらなきゃいけないことは、
うん、
もうあそこの、福島の発電所は、
うん、
もう東京電力のものじゃないことにさせなきゃダメだよ。国が直轄して、
うん、
ね、で、国がともかく全部やりますと。
うん、
その代わり東京電力に対して後で、請求書回すから見てるよとよ、
うん。
ね、払えなかったら潰れやがれと。
うん、
その時はその時ですよ、国営化するなりなんなりで。うん、まずだって、あれは一企業が、なんとかできる問題じゃないってことを、
うん、
前から言ってるじゃない。もう自衛隊も指揮できないし。
うん、
で、その上にその、なんすかその、原子力安全保安員とか、
うん、ね。天下りっぽい人たち、ね。
もういい加減、カツラを取れよ、あいつも。うん、もう、わかってるんだから、カツラだって。
あの人個人はいいんだけど、
でも、
そのポジションになってしまった以上は、それを被ってるだけで、みんなから突っ込まれるしね、みんなの不信感が上がるからね。すいません、つって。
最初からカツラ抜いていけば、ね、まだよかったんだ、うん、本当に。まあそういう問題じゃないけどね。
ないですけどね、はい。
だからね、そのね、責任の所在すらもね、
うん、
何なのかがよう分からんのですよね。
ねえ。
だから、本当にね、地元の人たちはね、本当、これほどやりきれないもん、ことはないだろうなと思う。
ないですね。
で、やっぱね、それに対してね、我々、なんか、本当にね、国民はね、いろんなところで樹木をね、
うん、
なんかこう、潰されてるというかね、
うん、
紛らわされてる
ような。紛らわされてますね。放射線がなんか、
うん、
なんとかがかんとかでこうやって通知が出たのはあだらかだら、
うん、
確かに重要なことですけど、
うん、
ある意味、まあ、さまつなことですよ。もっと重要なのはその、うん、さっき榎木田市長が言ったように、なぜそれが起こった、
うん、
で、誰がそれを起こした、
うん、
まあもちろん、で、こうすればいいっていうのはなんかね、根本の報道はないですね、本当に。
だってね、まあ俺はほら原発はざっくりの知識しかないですけど、
はい、
津波とかは結構得意じゃないですか。
はい、
で、私は思うんですけど、
うん、
ポンプがあそこにあったって、
うん、
これダメだと思うんだよね。
うん、
というのは、
はい、
取水口がどうなってるのかっていうのは前から気になってて、 津波って来るときはほら、今回もそうだけど、皆さんご存知の通り、一回引くんだよね、ザーッと。
そうですね。
引いたらさ、取水口のところに水なくなっちゃうんだよね。うん。それどこでどういうふうにプールしてたのかっていうのがね、どうも今回わかんないんですよ。で、それをその、どうやって、まあ、それ以前の問題でも、
まあ、
もう第一撃でぶち壊れてるから、うん、まあまあ、大した問題じゃないんだけど、うん、でも、第一撃でぶち壊れるようなポンプを置いとくなよって、そんなところに。うん、
海べたに。
海べたに。まあ、もちろん、海べたで水吸い上げるためには、それはしょうがないけれど、うん、でも、それをね、ちゃんとなぜできなかったのかなっていう。で、その、発電機も動かねえってね。うん、もうこんなひどい話はないなという。うん、だから、その今まで原発は安全ですと言い続けてきた、うん、そのすべての、うん、その学者やら、うん、その電力会社の担当者らは、うん、とりあえずずらーっと一列になって、うん、もう全員で土下座をしろだよね、まず。うん、で、その次に、ちゃんと山田朝右衛門が、うん、首を跳ねていくから、順番に。
山田朝右衛門いないですけどね。
みんなでボランティアで、うん、もう山田朝右衛門募集とかって言って、うん、あなたもあいつらの首を跳ねてみませんか、うん、みたいなね。もう本当にやんなきゃダメぐらいのね、うん、気がするよね。うん、まあ、今回、ってどうするのこれ。で、本当にちょっとずつね、こう今回もほら、米軍にまたお願いしちゃってさ、その、うん、真水を運びましたとかさ、うん、もうなんか、情けなくなってくるね。ええ、で、サルコジまで来ちゃって。
うん、もうまあ、サルコジ何しに来たんだからね。
まあ、ほら、多分なんか売りつけたいんだよ。
まあ、フランスの核技術を。
あのね、俺、世の中で一番ね、えげつない国はフランスだと思ってるから。まあ、
フランス人はね。
すべてのね、内戦だとか、うん、そういったところにはね、フランスがいる。で、フランスがかき回したりかき回して、ええ、で、その後に、イギリスが面白がって、うん、いろいろまた持ってっちゃって、ええ、最後に、いろんなロシアとかアメリカが、なんか土佐回り的に来るんですよ。うん、もう、あれはね、だから、ベトナム戦争だってそうでしょ？最初はフランスだし。
ああ。
ね？
このタイミングでアメリカが、いわゆる、なんだっけな、生後何日以内の牛がどうちゃらこうちゃらについて、もう、分かってるよね、みたいなこと、このタイミングで言ってきてるのも、ちょっと、あれですよね、なんか弱みにつけ込んでる感じです
よ
ね。
そりゃそうよ、もう、ともかく、なんかいろんなもの売りつけるチャンスだから、だって、アメリカとか、うん、ともかくアングロサクソンほど、人の弱みにつけ込んで商売をするのがね、こう、うん、得意な奴らいないというね。
そう。
日本人なんかまだね、どちらかというとね、人の弱みを見るとね、なんとかしてやりたいと思うんだけど、うん、お金いらないとかっていう、なんかそこがえのきだ新山の日常だと言われていて、えのきだ新山も欲がなくて困るっていうね、うん、みんなが先に口を揃えて言うようになってきて、うん、俺そんなに欲がない人なのかなと思って、うん、でも、食欲とか、性欲とかはそれなりにあるんだけどな。
いや、そっちじゃないですよ。
あ、そうなの？
ええー。まあ、要するにもうちょっと汚れなさいよ、お前っていうことを言われてるんじゃないですか。
ああ、ほら、昔たっぷり汚れてた時があるから、今ほら、清い人になっちゃってるんでね。
なんか偉い、ちょっと、それ綺麗すぎるんで、ちょっとムカつく。
まあ、映画で言うと、やっぱり、三船敏郎が演じた赤ひげみたいな感じかな。なんか、あんな感じで。
まあ。どさくさに紛れて言いたいこと言ってない。
まあ、いいんですけど。
はい、
ともかくね。
はい、
まあ、使える道具は使うにはしょうがないですよ、ここまで来たらね。
そうですね。
でもどうするんだろうと。で、その福島県はこれから本当どうしていくんだろうという。
そ
う。
まず第一にその一番被害を受けてるの福島なんですし、それプラス、風評被害っていうか、やっぱ本当、風評被害ってよく今言葉が出てくるじゃないですか、はいはい、報道でね。はい、あれは本当に、あれですね、アホが多いかなって。
だってほら、福島から来ましたって人がいたら、うん、放射能怖いっていうバカがいるんだろ。
いるでしょ？
ああ、
もう。
あれ、ゴジラじゃないんだからね。
なんすかね、それ、もうこのやりきれない感じ。
もう大体ね、放射能も分かってないしね。
うん、
放射能が映ると思ってる人もいるしね。うん、なんかね、もう、
まあ、もう、切なくなるんですけど、それ。
本当、日本って本当に被爆国だったんだろうかと思うぐらいに、うん、本当にピンと来てないバカが多い。
そう。みんなもう、裸足の弦読まなかったのって、思いますね。最近改めてあの人の漫画の短編の裸足の弦以外を読み直したりしても、やっぱり、そういう単純なところで、あの人がその描いてる、その、ピカドンがこういう差別があったのかって、やっぱしみじみ、裸足の弦って小学校の図書館に必ず入ってますよね。
入ってる。
で、みんな読んだんじゃないのって。
あと、ほら、なんか、岩波ブックレットのさ、うん、やっぱ中沢啓司が書いた、その、畑重憲の、まあ、エッセイとかあるじゃん、で、子供でも読めるよね。うん、そう。ああいうやつを、やっぱり、近年ちゃんとこう、教育はしてこなかったのかね。左寄りの教員は。
ねえ、せっかくそのためにお前らいるんだろうっていう。
そう。
左の人たち。
左の人たち。いや、左が役に立ってないんだ、今回は。そう。全然。
ねえ。
で、ほら、いや、だからほら、前から俺は言ってっけど、うん、左寄りの人たちのね、うん、悪いところ、うん。あ、もうやることがワンパターン。ともかくなんかあったら、うん、なんとかかんとかは、やめろーとかって言って、やめろーとかって、うん、で、なんていうか、横断幕をさ、うん、作ってさ、うん、で、あとなんか、どこで売ってんだかわかんない、ビニール製のさ、中にスローガンを紙に入れられる、はい、ベストがあるじゃん。はい、あれ欲しいんだけど、どこで売ってんだろう、あれ。ちょっと誰か教えてくんないですかね、日教組の人からね。あれ、本当欲しいんですけど、うん、で、余ってなったらください、うん、FMC に、送ってくれたら絵描き代わりにありますから。で、で、そんなんばっかだろ？
なんかね、うん、反対の仕方がね、
署名運動とさ、
で、なんかしかもちょっとついでに、なんか一丁紙みたいなやつも入ってくるし、
そう。
なんかね、気持ち悪い。
そう。なんかね、パターンが同じで、
そう。
もう、嫌だったんだよね。前にね、そう思い出した。はい、あるね、あれはイラクで、取材した、はい、ビデオジャーナリストの方が撮った映画があったんですよね。はい、でそれのね、上映会熊本でやるって言って、実行委員会ができて、で、私もまあ、ひょんなことから参加することになったと、で、当然、まあ、左の人たちのオンパレードですよ。
うん、
もう、その中にいる、唯一の右。なぜ右なのにあんたいるのみたいな感じでこう。で、私は右って言ったって別に私戦争は嫌いですもんって言って、私は反戦派ですよって、でも右ですって、でも、だからまあ いや、それで、それで、しかもその会合がさ、どこであったと思う？
どこであった
九本寺の朝鮮会館であったの。
わかりやすすぎるだろ。
俺、ドキドキしたよ、朝鮮会館入るとき。俺、そのまま拉致されるんじゃねえかと思ったもんだって。どこに入ると、本当に金正日と、金日成と、そう、親子の肖像画があって、で、地元のその人がさ、小冊子があるから、読んでくださいとかって渡されちゃって、あ、すいませんとかっつって。で、まあいいんだけどね。で、
だから、イデオロギーでもないでしょ、うん、なんていうか、
そう、イデオロギーじゃない。そう。だから、それが言いたいんだけど、うん、右とか左じゃなくて、だから、その時にね、うん、やっぱり宣伝のやり方として、うん、その共産党系の人とか労働組合の人たちは、うん、同じようなチラシをまた作って持ってくるわけ。
うん。同じようなフライヤーを。
もう、類型の典型。
なんかちょっとほら、こうなんかちょっとオシャレ系のフライヤーでも、ちょっとブラックっぽい、ほら、ヒップホップ系フライヤーって
全然一緒でしょ。そういう、
ね。あの人じゃみんな一緒っぽいでしょ。
そう、なんでも格好チックみたいなね。
で、ちょっとナチュラル系のなんかなんか、ジョン・レノン洋子っぽい人たちが作る、無農薬とかそういう人たちが作るのもやっぱ同じです
よ。まあ、パターンが、
パターンを一緒にするのもやめた方がいい。
そう。
まあいいですけど。
で、ともかくね、はい、まあそれ、また来たから、うん、それを渡されたって若い人は、響きませんよと、うん、何枚作ったって、うん、ね、もうちょっと違う知恵をちょっとせっかくこんだけ人がいるんだから、うん、俺も全然関係ないとこから来てんだから、うん、ちょっとやりませんかっていう話をこう言ったことがありましたよ、うん、で、やっぱね、そういうこと してこなかったんだよね、反対派もね。
そう、
なんかね、もう同じような、パフォーマンスを
してる。反対をするっていうことで、こう、やっぱ仲間もできて、なんか、結局ちっちゃなサークルになって、
そう。
本来の目的ってなんだっけっていうことになってしまったんですよね。なんか、見失ってるような気がしますけどね。で、それを受ける私たちもなんかまたやってるよって。またなんか、あの人たちだろって、プロ市民と、
そう。
なんか左の人たちが泳って、なんか命が大事とかイオラストだろって、いいこと言ってるんですよ。
そう。
原発はダメだとか、命が大事。
時間さえあればね、うん、そこに行く、いて、傾聴に値することは多分あるんだよ。
う
ん、
そうなんです。
あるけどね、うん、なんかね、もうなんか嫌なの。そこにいるのめんどくさくなっちゃって、なんか。
入るのが嫌くなってしまう。
で、それで全然広がらないんですよ。うん、で、例えば、右だろうが左だろうが、うん、原発はね、危険なんだ、間違いなく。うん、これどう考えたって。で、ただ、必要か必要でないかという議論と、うん、その必要悪だとかいろいろ含めてですよ。うんうん、それ、何らかのね、議論はできるはずなの。で、お前は左だろうとか右だろうと言ってる場合じゃないんだよ。
ないですよね。
それを、やってこなかったっていうのはね、本当にね、返す返すも残念ですよ。
残念ですね。感情論で、 なってしまって、原発は嫌じゃ、っていう人がいてもいいし、あの、科学的に解説してくれる人もいてもいい。で、その立場を超えてっても立場を超えるって難しいんでしょうね。あれ、何ですかね。あの、なんだろう、あの立場を超えられない感じ。
だから不思議なのは、うん、なんかね、こう、原発反対とかの人は、うん、おしなべて、うん、軍備反対だし、うん、おしなべて、なんかこう、何反対だしって、うん、だから全部一緒なんだよね。で、俺はそうじゃなくて、うん、俺軍備賛成だし、うん、原発は条件付き賛成で本当は反対と、うん、だからいろいろなんだよ。うん、そう、いろいろであってほしいのに、うん、みんなこう一枚、いろんな部分も全部含めて一枚指がなろうとしてるから、あの、それぞれプラグインでいいじゃない、別に。原発問題に関しては、俺はいいや、俺は関係ねえとかっていうの言ってるし、全然関係、俺はその、それに加わるっていうのがいい。だから、そういう専門性を持たせてみんながみんな戦えばいいのに、やってこなかったんだよね。
やってないですね。
で、なもんだから、その、こういう、まあ、東電だとか、そういったところにこういう、まあ、隠したというふうに見られてしまうという。
そうですね。別にプロパガンダで負けてるんですよね。
と思う。で、結局、じゃあ、どっちが正しかったかって言うと、今回に関しては、市民団体の勝ちなんですよ。ね、うん、ただ市民団体は勝ちだったけど、それを本来、本当の勝ちっていうのは、その自分たちの意識という意思、考えを、相手に、押し通してですよ。で、今回、その、福島原発が、何の被害も起きなかったら、勝利なんだよね。
本当はですね。
本当の勝利なんだよ。で、ところが、もう結局、主張はしましたと。でも、受け入れられなかった、あいつら悪いですっていうことになっちゃってるだけなので、確かに悪いよ、東電は。政府も悪いですよ。
まあ、要するに利権に絡んだいろんな人たちですね。
でもね、やっぱね、ちょっとね、なんとかならんかったかなと。
でも、どっちが勝ちとか悪いとか言ってる場合じゃないっていう議論もあるけど、まあ、言った、それはでもはっきり言った方がいいですね、それはそれとして。
責任まで、だから、例えば、これから責任を取るとして、彼らはどういう責任を取るわけ？東電の幹部とかは。なんだろう、辞任で終わり？
多分そうでしょうね。
あるいはこう、とりあえず給料は全部、返しますとか、退職金はいただきませんとか、その程度？
そんくらいでしょうね。
なに、これ刑事事件問われないの？こういう問題っていうのは。これだけ、いろんなところで国会とか、だから私思うけど、国会でもこういう答弁をしてることは記録にちゃんと残ってるわけだし、その、東電にそういうものをこう、出してきたってやつの記録も残ってて、テレビの取材でもあるし、ちゃんと東電側も記者会見で認めてる。これは、もう完全に落ち度でしょ？落ち度があったってことでしょ？
そうですね。
過失ですよ、これ。で、人が現実死んどるしね。で、これからも、ものすごい影響をこう与え続けるわけでしょ？
そうですね。
下手すると窒素どころの話じゃないでしょ？
そうですね。だからもしかしてその辺を視野に入れた上で、保身で今動いてる部分もかなり大きいですね。
いや、そうですよ、そうですよ。
なーっぱ政府発表にしても言ったよね、俺みたいなのが多いですよね。なんか放射能に関してね。
もうね、だから、まあ、その、さっきも、その、私はだいたい、福島ビーチというか、会津ビーチですけども、その、福島県っていうのは、もう、だから、ほとんどの方、ピンと来てないと思いますよ。福島の以外の方はね。要するに、明治政府、新政府に弓引いたことになっちゃったわけだよね。弓引いてないんだ、本当は。話し合いでしましょうって言ったのに、攻めてきちゃったんだから。それで、結局、まあ、戦争になった。まあ、会津戦争ですよね。で、白虎隊だとかが、こう、活躍するという、まあ、ドラマにもなるわけですけれど。はいはい、で、それ以降ですよ。まあ、もう、ともかく、切り殺された、会津の武士だとかは、全部それに捨てておけと。弔いをしてはならぬというね。非道をこう、まあ、長州はやったわけですからね。で、
薩摩はやってないですか？
薩摩もやってるけど、長州が主力なんだよ。で、まあ、そこで恨みを買ってるのは一つあるけれど、その後よ、要するに明治政府になってから、県庁所在地をこっちに移すとか、その、要するに、合図を弱体化させる政策をずっとやってきたわけだよね。で、それによって、結局、太平戦争が終わった後も、気がつけば、福島県ってのは高度経済成長にすら乗り遅れてしまうわけですよ。で、何かっていうと、あそこには石炭があったから、ね、常磐炭田、炭鉱があるから、で、その炭、まあ、それで何とかしてたんだけど、ところが、モータリゼーションだ、石油だっていうんで、で、石炭がいらなくなっちゃった。 何にもないんで、今度。ほいで、慌てて、それこそ映画フラガールを見ていただければわかるように、あの、常磐ハワイアンセンターとかを作ってきて、もう、どれだけ、あの人たちが必死だったかっていう。で、そこで、あの、原子力発電っていうのがあると。で、まあ、お役人はものすごく安全だという。しかもアメリカの技術でゼネラルエレクトリックが来て、やるって言うから、これなら安心だろうっつって、しかもお金も入る。もう、とりあえずこれしかないよって、笑おうもすがるような気持ちで、乗っかったわけじゃん。そしたら今度は一回作ったらもう、いや、もう味を占めてそこにバババババって作っちゃったでしょ、何号機まで。で、ところが、蓋を開けてみたら、その、いい加減な原発を作っていて、津波には弱かったと、こんなね、ひどい話はないですよ。だから、これだけね、あの、ひどい目に遭ってる福島県人がね、あの、ぼんやりしてたらダメだと思うよ。
あ、それはもう、あ、その、
ああ。
当事者の人たちに対して。
と思うけどね、こもう、あ、俺、ぶっちゃけ福島県独立した方がいいとぐらい思う。あの、何、原発を盾にしてたな。
盾にして。
もう何、何、それこそ、あれもっとぶっ壊してばらまくぞぐらいのつもりで、出なかったら金よこせっつって日本政府を脅すぐらいのことがあったっていいと思うよ。それぐらいしなきゃダメだと思うな。だって、もう、あの、風評被害は愚かだよ。愚かだけれど、風評で言えない、本当にその放射性物質がこう取り込まれちゃってるやつとか、付着しちゃっている、そういうものもこれから出てくる可能性があるじゃない。
そうですね。
で、そうなってくると、これ売れないとかっていう問題じゃなくて、出荷すらできないですよ。てか、その収穫すらできない。だから、不毛の土地になっちゃうわけですよ、あのあたりは。
そうですね。
下手をするとね。
下手をすると。
で、まあ、そうなる可能性って当然あるわけだし。で、それを、その中から、あの人たちどうやって生きていくの？だからもうみんな何難民になるわけ？
どうなるんですかね。
あのどこのテレビも言わないけど、あの避難所で生活してる人たちってもう事実上の難民ですよあれ。
そうですね。
あれその国連だとかが、あの難民は世界中にどれぐらいいてとかって、あのカウントしてると思うけど、あれはカウントされちゃうんじゃないな、下手すると。
今回の状況だとです
ね。こんなんが続くとね。でね、これは、あの、ものすごいことが今起きてるんだけど、事実上、もう日本人は、飽きちゃってるからね。
そうですね。
これもニュース見ても、って感じだし、なんか、ともかく、なんか、水いっぱい買っとこうとかね、そんな話だし、なんか、どこまで本当か知らないけど、傷害事件で問題になった歌舞伎役者は、博多のコンビニで水を100本買ったとかね。なんかね、ドラッグストア、コンビニじゃ足らなかったんで、隣のドラッグストアまで行って、夫婦揃ってまた何百本か買って、全部宅急便で東京に送ってたとかっていう、まことしやかなネタが流れてるけど、それは本当かとか知らないけど、なんかもうそれぐらいのなんかね、もう、手いたらくですよ。
がっかりですね。
ああ。で、まあ、これはちょっとね。まあ、4月1日でしたから、一応あの、FMC のサイトでは、エイプリルフールということで、日本アジア党の、政権が、単独政権が成立したという、非常におめでたいニュースを出したんですけど、あれは本当本当一服の清涼剤だったかなと。
いや、さすがしっかり仕事するなと思って見ました。今年どうするんだろうと思って、あえて聞かずにこう黙って、朝見て、あ、帰ってるって。
日付が変わってからね、そういえばエイプリルフールだったなと思って。で、10分ぐらいで作ったあれ。
エイプリルフールっていつも微妙なんですけどね。今回、なんかこう、誰が痛快なね、面白い嘘を、今回はセンスが問われるなと思いました。
あ、そりゃそうでしょ。
どれだけのことができるかっていう、その、気持ちよく。
まあ、正直、上杉隆のあんまり面白くなかったな。
上杉隆何したんですか？
なんだっけ、カンナオトが、記者会見で、プルトニウムをかじるっていう。それはちょっと違うな、ね。
ちょっと違うな、っていう。
はい。まあね。
はい。
まあ、これはちょっと、どうなるかね。
最悪のパターンは、何も変わらないっていうのが一番最悪のパターンですよね。
このままね。
またこのパターンっていう。
だって、まあ、徐々にね、水ぶっかけてりゃ冷えていくじゃないですか。もうほら、とりあえず、その核分裂はしてないわけだから。で、その水をそのかけて、汲んで、かけて汲んでってことで、で、汲んだ水をどうするかっていうところでまた頭抱えちゃってるわけでしょ。で、それをなんか、 そう、勝手に海には流せないし、う
ん。まあ、今まで散々流してたけど、これだけ報道してたら流せないですよね。
まあ、こっそり流すような気もしないでもないけどね。ああ、こう、見えないところに管を作っといて、うん、でもそれ、やっぱりみんながセンサーで測るだろうからさ。うん、で、まあ、どうなんすか、ね。
そっちですか、これ日本の全体かと思った。
ああ、いや、日本もそうだけどね。
ええー。もう、これだけやってるのに、何ですかね、わかりましたって、もう、まだやんないですね。今日、記者会見で、はい、全力でイタラカーザラ最悪の場合を想定してとか言ってるけど、うん、だったらもうさっさと、もう、固めちまえよって。
ああ。
もう。
ああ、コンクリート。
もう、福島原発はもう全部ダメっすって。いうことに、まだしないと思って。
まあ、なんとかしたいんだろうな、まだね。
もうダメでしょ。
だってまだ廃炉っていうのは決定してないでしょ。
あ、そうなんですかね。
多分廃炉になると思うみたいなところじゃないの、う
ん、なんか、私の口からはって、お前の口から言わずにどうすんだよって言えよって
感じ。だから、誰のものなのかをもうはっきりしたがええよ。もうだから、うん、とりあえず政府が、あそこは没収しなきゃダメだよ。
ね
え。
うん。なんかじわじわとなんかじゃあ国がなんか援助してどうちゃらこうちゃらってもうまだそこって
だからもうともかく、うん、東京電力の社長だか会長だかとこに、うん、呼びつけて、うん、でもうあそこの一切合切は、うん、もう国営化っていうか国のもんにもう一時的にすると、うん、文句ねえなと、うん、でそのもう全部ハンコつけと、うん、でで会社内部での責任はお前が取れと、うん、ねでこっち側はあとはとりあえず引き受けるけども、うん、でそれにかかった銭はかっちり請求するぜと、うん、ねで、問題があった奴らは全部それ罪を問うというぐらいのことをちゃんと単価切りゃいいのに、うん、それ全然やらずに、うん、ただ単にこう見ていくと、ただ衰えてるだけだな、あの親父。
なんか
、ね、今日ちょっと見たんだけど、うん、眉毛も白いよね。
吹けましたね。
眉毛も白くなって、上から塗ってるよね、あれですね、う
ん。多分なんとか深夜放送の山田邦子と、
上宮達夫の、まさか粉のやつ、あれはハゲだね。
ミストをシャオ
あれは髪の量を増やして見せるやつだろそれとは違うと思うけどな。
あれしたがいいよ。してるかもしれないですね、今ね、もうね。
ああ、もうカツラかもしんねえな。まあ、ともかくね、まあ、ダメですよ。
ダメですね。
ともかくでも今日は、
はい。
まあ、民主党がダメなのはもう、まあ、ずっと言ってきたわけですけど、
はい、
この自民党もダメだったじゃねえかって話だよね。
まあ、だって、その今の状態にしてるのは結局。
まあ、結局自民党が作ったわけだからな、ね。ずっとやってきたわけだから。で、これはもう、なんだろうという、
うん。
だからですね、少なくともですよ。
うん、
海べたにある、うん、まあ、原子力発電所みんな海べたですけど、なんでしょうね。もう、本当に、もう、喫緊のですよ、うん。緊急の対策として、
うん、
もう、想定を、もう、大幅に超える津波がいつ起きても、いいように、
うん、
ともかく、あらゆる、もう、予算をともかく投じて、やんなきゃダメですよ。
うん、
これは多分、九州ローカルだったのかな、NHK の。今日7時半ぐらいからやってたのがあって、
はい、
九州に大津波が来るっていうのズバリ言ってる番組で、来ますよね。それ東南海地震とか南海地震が起きた時には、
うん、
九州の東海岸、だから宮崎とか大分の方には、うん、大津波が来ます。
うん、
で、三陸みたいなリアス式のところはそんなにないから、
うん、
被害の程度は違うと思うけれど、でも何かありますよ。うん、で、幸い九州の原子力発電所は、玄海の原子、佐賀県の玄海と、鹿児島の仙台ですよね。はい、だから、そういった意味では、若干津波的には強いかなとは思うけれど、うん、でもどんな被害があるとは限らないですよ。わかんないです。それと、これも怪しい、非常に不気味なことを言ってますけど、今回の大地震が起きてから、
うん、
日本全国に108の活火山があるんですけど、108の活火山の中の13のメジャーな活火山が、一斉に活動を活発化させてるんですよ。
うん、
で、やっぱり、その大地震と火山との何か関係があると、ここ何年かずっと言われ続けてるんだけど、
はい、
やっぱそれが立証されつつある。
うん、
となるとですよ。
はい、
何が起きるか分からんのですよ。ね、それこそ本当小松左京日本沈没が現、まあ、沈みはせんだろうけど、
うん、
それに匹敵する、
うん、
もう水、この間の地震でさえ未曾有の 大災害って言ってる、そんなところじゃない、
うん、
日本存亡の危機がひょっとすると目前に控えてるかもしれない。分かんないけど、うん、かもしれない。でも、それに備えなきゃいけないんですよ、我々は。
うんうん、
こんな政府ではダメですよ。うん、 まあ、本当に、日本、アジア等に財力と人材さえ揃っていれば何とかするんですけどね。残念なことに、はい、人材は、私はいるんですけど、
はい、
金がないもんですから、何ともしがたいわけですけど、選挙に出るつもりもないですし、まあ、ああ、そっか。政見放送ぐらい作っとくか。
そうか、言ってましたね。
ああ、言ってたね。うん、富山光一氏も新作を出してるからね。
あ、そうなんですか？
うん。ちょっとカット割りが気に入らないんだけど、俺。ちょっと ちょっと、政見放送っぽくないので、ちょっと凝りすぎてんじゃねえかっていうのがあって、ノリノリで撮ってんだろうっていうのがあって、面白かったけど、で、ちょっとやってもいいですけどね。
そうですね。まあ、とりあえず、そういう、とりあえず原子力に関しては危険すぎるんで、うん、今すぐ対策をしろというのが一つと、うん、もうあと大きく、このタイミングでぐらいでいいんで、うん、もう、次世代の他のに行きますっていう宣言ぐらいもしてもいいと思うんですけどね。
うん、と思うね。
エネルギーに関してですね。
で、あんなほら、例えばプルサーマルだとか、うん、ね、
うん、
もう無理でしょう、だってぶっちゃけ、う
ん。コストが高すぎます。いろんな意味で、ね、危険度とリスクと。
さあさあ、夢のような話だけどね、本当にちゃんとできるならね。
でもできないわけでしょ、現実
で。できないよ、
うん。
で、他の国がみんなになりだした話じゃないですか。うん、それを日本がやることはないし、うん、で、これだけ、例えば、その、エネルギーの消費っていうやつでも、どんどんどんどんその、まあ、低下してるというか、その、省エネだなんだっていうんで、うん、化石燃料をあんまり使わなくても済むような時代になりつつあるわけじゃないですか。うん、だとすれば、うん、その、まあ、なんとかなると思うんだよね。
まあ、どんな。ざっくり言いますけどね。
うんうんうん、で、電気を使わなくする方法だって、その、あれだけ LED 電球がとかって言って、うん、ね、やってるの、最近全然 CM 見ないけどさ、
うん、
なんか、ね、
うん、
だったら、できますよ、多分、
うん。
で、なんか、電力会社やっぱあれだね、電気使ってほしいんだろうね。
うん。まあ、電気自動車をね、押してますしね。
ね。
うん。
何かと、やっぱ商売したいんだろうと思うけど。うん、
そうそう。オール電化とか、なんだか太陽光発電とか言ってますけど、
うん、
ね、あれも結局、商売だからですね。いろんな意味で長く、皆様からお金をいただきたいということでね。
この間、役所広司主演の、うん、東京原発っていう、もう何年か前の映画があるんですけど、私あれ、DVD 持ってるんですよ。で、まあ大した映画じゃないんですけど、まあなんかどんなだったかなと思って、うろ覚えだったんで、もう一遍見ようと思って見たんですよ。で、確かにちょっと、交渉的にね、
うん、
うん、っていうのは何箇所もあるんですよ。はい、で、ちょっと口頭無形な話だし、
はい、
いかがなものかと思うんだけど、
はい、
なんか言ってることは面白いんだよね。なんか今、あるほど、そうだよな、そうなんだよっていう。で、うん。で、あれはね、どっか近くにレンタル屋があったら、
うん、
100円ぐらいで借りられるようだったら、ちょっと、お見物で見てみてください。大した映画じゃないですよ。大した映画じゃないけど、
うんうん、
ああ、なるほど、これを見てれば、今の状況がなんとなくわかるな、っていうようなところがいくつかあります。で、やっぱ、日本の本当原子力行政は本当にダメだったということがね、これで完全に立証されたので。
そうですね、今回。
だから逆に本気でやってた人たちにとってはこれは悔しいだろうな。
そうですね、真摯にこう取り組んでた人って絶対にもうもちろんこういう、ものすごいこう頭がいい人がやる勉強じゃないですか。俺は、極端に言うと最先端で人類の未来のためにと本当にそういう思ってやってた人。
やったと思うよ、多分。
もう、いる反面、ものすごくドロドロの利権で、こいつは美味しいってやつがたくさんいたわけですよね。
だから現場でさ、こんなところに作ったら絶対まずいですよって言ってるやつ、うん、いるんだよ。
ものすごくいたと思うんですよ。
ああ、
うん。
で、それを押し詰めたバカが反抗してるやつがおるんだよ。うん、
いや、こっちに作った方が儲かるもんって。
それをだよ。
やつがいた。
その内部告発でもいいから、
うん、
出さにゃ、
うん。
誰が決めたんだっていうの、うん、全部どっか書類はあるでしょ。
うん、
東電の中にも。
うん、
ね。それやっぱりね、そういったものこそね、
うん
今問題になってる、
うん、
東京地検の特捜部とか、
うん、
あそこらは動かなきゃダメだよね。いや、思うけど、
うん、
で、東京地検の特捜部があれだけ問題になりました。特捜自体が。
うん、
ね、捏造も含めてですよ。もしね、
うん、
今こそ、国民のことを本気で思って、
国を憂う、
正義とは何なのかってことを考えるんだったら、うん、今こそ東京地検は、
うん、
それこそ東電だとかを、家宅捜索しなきゃダメだよ、
うん。
で、どういうような理由であそこに作ったのかっていうのと、うん、それを認めた政治家は誰でどういうふうにしたって全部書類あるはずだから、うん、押収すべきだよね。
うん、
それ、なぜやらないかね。
今やったら評判上がりますね。
今これやんなきゃダメよ、と、うん、東京地検。
うん、
どこも言ってないよね、そんなことはね、まだメディアがね。
言わないですね。
だからね、そういうことやらないから、俺はあの日野党政府は警備意志をつけるぞという、うん、検察の上に文句をつけるぞっていうね、うん、まあ、でも、やらないだろうな。
やらないでしょうね。
やれないのかもしれないけどね。
うん、ただ、本当に困ってる状況になってる人が増えたんで、そういう人たちから、状況を変えなければ、もうどう、生き残れないと思う人たちが増えれば。
うん。ともかくね、もうね、少なくとも今の政府のダラダラとしたね、うん、やり方で、うん、事態が解決するというふうにはとても思えないんですよ。
思えないですね。
なんかね、水で薄めて分かんないようにさせるようなことばっかりやってるだけで、うん、根本的解決には全然繋がらないし、うん、で、この後、二の手三の手の、うん、同じような、うん、また被害がどっかで、なんかまた発生して、うん、で、またそこで付け焼き場なことをやるということになっていって、うん、どんどんどんどん日本国というのが疲弊していくことは間違いないですよ。うん、やっぱね、そろそろね、これはまあツイッターでやってますけど、うん、そろそろ革命で OK? みたいなのをね、みんな発言していいですよ。
うん、
ハッシュタグは、シャープ革命ですから、うん、私が書き始めたんですけど、徐々にちょっとずつ増えてますけど、うん、みんながみんなね、もう、革命でもいいかもしんねえって言い始めたら、うん、チートはね、政治家も目が覚めるかもしれない。
うん、
やっぱやばいから。
うん、
で、革命は、少なくとも、うん、市民革命は日本では無理です。
うん、
ただ、つぶやき革命っていうのは、うん、ある種の勢力を、焚き捨てる、見事な原動力になる可能性はある、うん。ある種の勢力ってのはズバリ軍隊ですけど、自衛隊ですけど、
うん、
自衛隊とかああいったところが動かなかったら、絶対に革命ってのは成立しないですからね。だから、それを、その市民の支持が伝わりつけられるっていうことが、そういったことで分かってくれば、うん、ひょっとしたら動く人たちがおるかもしれないよ。
そうですね。
だから、少なくとも、ツイッターやってる人は、革命で OK、
うん、
シャープ革命で、一つ、うん、どんどん呟いていただきたいと思います。私も呟きますけどもね。はい、というわけでございまして、今週もとかね、毎週じゃないですけど、
はい、
適当な時にお送りしてるんですけど、
はい。
大体、1時間喋ると、もうきつくなってくるね。
はい。まあ私はまだ仕事でしょう。はい。
というわけでございまして、今回も、
はい。
まあ今回は原発の話を中心にお届けしたんですけども、本当にこれ何回やればいいんですかね、この番組をね。
この番組はやっぱほら、救国放送じゃないですか。
ああ。
有国ではなく、まあ有国も含むんでしょうけど、
国を救うですからね。
はい、救われるまで。
ああ、
救いの兆しが見えるまで。
ああ、
はい。
最後はこうなんか放送中になんか公安かなんかが入ってきて、潰されるのがいいね。
ああ、いいんですか？
全然立場違うけど、オウムの、
はい、
ラジオがあったじゃん。怪しいのが。
ああ、そうなんですかね。
ウラジオかどっかから電波飛ばしてたやつ。
ああ、ウラジオ。
で富士宮のサティアンから、スタジオはそこにあってさ。で、俺ずっと聞いてたんだ、面白いから。いまだにテープ持っても録音してて。近所の大江小通りのバス停に、小さなね、プリクラみたいなシールが貼ってあって、なんかね、目だけ出してる女の写真なんだよ、なんか。ちょっと美人の。で、私を聞いて、私を感じてって書いてあるんだよね。
なんだこれ？
なんだこれ？で、しかも周波数が、こういう AM の、なんか千何百キロヘルスって書いてあって、気になるじゃん。もうピラッと剥がして持って帰って、で、これずっと合わせてたら、オウムの放送だったんですよ。誰か信者がそんなにいたんだろうな。
やるな
ぁ。うん。で、聞いてたんだけど、なかなか面白くて、もうあらゆる番組でかかる曲が、全部歌がはさ、ちゃんとディスクジョッキーになってんだけど、歌全部朝原翔子の歌なんだよ。全部朝原翔子が歌ってんの。もうすげえなと思って。
そうですね。
これもう、同じような番組って言ったらもうほとんど松任谷由実のサウンドアドベンチャー、今なんていうの、なんか、タイトル変わったよね。
ね似たようなタイトル
ね。自分で喋って自分の曲しか書けないという。もうまるでそれなんだよ。
ま
るで。松任谷由実か朝原翔子かみたいなね。
えらい比べだけど
な。なんかね、これすげえと思って。俺もちょっと歌入れようかな。
歌入れ。
歌を入れてこの番組でも流そうかなと。まあそんなことはどうでもいいんですけど、
はい、
というわけで、日本が救われるまでこの放送はお届けしていく予定です。また次いつお送りするかわかりませんが、
はい、
また第4弾多分あると思います。
はい、
その時までごきげんよう、さよなら。
さよなら。